はい、それでは、甲島雄介さんお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今回のキルコスの応募作品を通してのご感想をお願いします。
はい、まあ、テーマがすごく明確で抽象的な、まあ、建築の大切な明と暗という部分で光をテーマにしている中で、出展者たちはすごく、多様な表現をして、まあ、力作が多かったなというふうにまずは思いましたね。
はい。
はい。
はい。では。
はい、それ、まあ、それ以外には、まあ、具体的に、後ほど選んだ案の話もしますけれども、はい、まあ、抽象度が高い、かつ、まあ、その、テーマとして、まあ、オーソドックスといえばオーソドックスという、まあ、光の明と暗と。なので、どんな建築に対しても通底するテーマをいかに、まあ、より、純度の高い状態といいますか、建築における、まあ、たくさんの火だの中から、その光、明と暗というところをどう捉えるかっていうところに、まあ、僕は一番、関心を持って、見させてもらいましたね。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、それでは甲島さんが選んだ作品の番号からお願いします。
1作品ずつ番号を言って、はい、コメントを押していけばいいですか。
はい、お願いします。
はい、僕は今回、6作品、あ、7作品か、1、2、3、4、5、6、7作品、はい、選ぶ、あ、6作品ですね、すいません。
はい、
6作品選ぶ、はい、選びました。まず、はい、1つ目が、ちょっと待ってください、これ、クリックしながら、よいしょ、032。
032。
音の明と暗という案ですね。
はい。
を選びました。
はい。
この作品に関しては、第一印象ですね。まあ、まず、やはり光の問題ですから、建築の部位で言いますと、天井が、天井、まあ、つまり屋根ですね。
はい。
をデザインの、メインのソースに置くっていうことが、その辺りの中で、僕も、こういう筒状の屋根を設計して、まあ、光をキャッチするといいますか。それを室内空間と、多様な、ものが生み出される効果みたいなことを考えていたんですが、これを見ていくと、実は、光のみならず、それを音に変換して、まあ、ある種の波動みたいなものを図面にも書いてますが、はい、音波といいますか、その光と音という変換された、まあ、二つのことですね。だから、光における明と暗だけではなくて、音における明と暗っていうことを、デザイン、し直してるっていうところが、この案の面白さというか、だからパッと見一見屋根と天井をデザインして、室内空間との光の関係性をデザインしてるようでいて、そこにもう一つのレイヤーとしての音を考えているっていうことに、共感を覚えました。
はい。
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 次いきます。057。
057、
ね、はい、この作品は、もう純粋にですね、その光の明と暗を光を受ける装置としての建築と、それを、まあ、影っていう形で、3次元の空間が影という2次元に、変換され、それが暗という、まあ、地中の空間ですね、
はい、
との相互作 作用というか、まあこれは多分多くの案に見られた、やはりメイト1を考える際に光が当たる地上と、光が当たらない地中と、で、そこをこうどう行き来するかっていう中では、これはまあ、建築が消えているというか、すごくシンプルなガラスのスラブと箱といいますか。それが、ミラー状の、まあ、幻想的な空間となって、こう、無限に広がっていくっていう。だからやっぱりなんとなく、その、音もそうですけれども、建築の中心にある光の問題を、抽象度の高いテーマに対して、なるべく、その、具体的かつ、その、純度の高い状態で、その、メイト1の空間を考えていくと、
はい、
何かそういう、純度が高いことによる、建築の魅力みたいなものが広がりっていうのを、感じましたね。
はい。今のはですね、タイトルがライト&シャドウオブフォレストってやつですよね。
はい。
はい、57番ですね。はい。
はい。森の中から光を抽出するっていうことですね。
はい。
はい。
続いて。
3つ目が、3つ目に選んだのは、121番。
はい、121番。
Poetic Space in the Contrast of Light and Shadow。
はい、
さっき僕が選んだ057と、
はい、
面白く対比してるというか、
はい、
森の中に、建築を考えることで、
はい、
その光と明と暗というのを、お互い2社はやってるんですが、
はい、
その建築的操作のあり方ですね、はい、その、まあ、ある種の、まあ、抽象度っていう言い方でいいと思うんですけれども、この121番の方は、もうダイレクトに、まあ、だこっちの方がまあかなり難しいんですが、まあ、その地面に穴を掘って、その実際の暗い空間というか洞窟的地中空間と、そこからまあその真上にある大きな森の木の根っことかが見えたりですね、ありそうでないような空間を、想像していると。で、それがまあ一枚のパースで、セクションで、描かれている、まあ、あったらいいなという世界というか、見えてる地上の室内の中に潜っていくと、不思議な、アリスの世界じゃないですけど、だ彼がそれを、まあ、彼か彼女かわからないですけど、ポエティックスペースっていう風に名付けてるっていうところも、想像、豊かさを開拓するというか、で、さっきの057番に関しては、それを抽象的にやっているので、森の中で、光としてその木々の影を変換したものを今度は地中に落とし込むことで、その一日の変化とか光の明と暗による、だから建築化したっていうことにおいては、
はい、
すごくプリミティブにダイレクトに建築化した121番と057番は、それを、まあ、建築の装置として、抽象化した段階でやったっていう、この2作品は、ついでも語れるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。
なるほど。はい。
はい。続きまして、
はい、
157番。
157。はい。
はい。湿度が生きると。うん、これは、まあ、多くの人たちが、まあ、光の明と暗っていうのを、森、あるいは、海、水との関係性で、表現することがあった中で、この人の案が面白いなと思ったのは、砂漠に置かれてるっていうことですね。で、一番最初の方が、その屋根をデザインしながら、音という新しい、光とは違う要素を掛け算したのに対して、今度は、光の明と暗ではなくて、まあ、湿度の、まあ、明と暗といいますか、湿度というまた、まあ、水ですけれども、環境における大事なファクターを、 に特化していると。だそうしたまあ純度を高めることで、ラディカルな案にはなっているんだけれども、その明るい日と暗い日っていうその砂漠の中で、いろんな環境条件がまあ悪い中でも、このガラス張りの箱がそうした温室みたいにまあ熱くなるっていうことを乗り越えるために、環境から湿度をコントロールするというところに、特化して挑戦してくれた、まあ、力作だと思いますね。まあ、ただ、こと生まれ出される空間である、まあ、建築が、そうして環境装置になり得るっていうことへの意欲作ではあるものの、生み出された空間が、実際的には、箱の中の箱と言いますか。で、そこから、まあ、一枚のパースで想像し得る空間性っていうものにおける、もっと何か、多様な、意外な、この湿度に、特化したからこそ、うん、何か表現できる空間の面白さみたいなものまで落とし込めたら、さらに面白かったのかな、というふうに思いましたけどね。
はい。
はい。続けまして、264番。
264番。はい。
これがまた、まあ、だから僕が選んでるのはなんとなく、僕がたまたま数字の順番の中から選んでいった順番で、選んで話してますから、別にその優劣があるわけじゃない若い数字から、高い数字に行ってるだけなんですが、なんとなく作品に関連性があって、で今度のは、終焉の神殿という形で、まあ、地球温暖化をテーマにしていると。で先ほどの作品が砂漠の中で湿度というものに関心を置きながら、明と暗を違うレイヤーで、考えたっていうことにおいては、はい、今回、この作品は、その地球温暖化っていう、まあ、砂漠化していくっていうことですかね。地球そのものが、砂漠化していくんじゃないかっていう、まあ、温暖化していく中で、それでも湿度をコントロールしたのと違って、彼は、今度の264は、地球上のその水の循環ですね。雨が降って、池、川、海で蒸発して雲になり、また、雨となるっていう、まあ、そのサイクルは、まあ、サイクルしていくことは変わらないだろうと。ただそれが、極端な形で、どんどん、まあ、温暖化していくっていうことに対する一つの、まあ、未来の廃墟の姿というか。で、それが何か、磯崎さんじゃないですけど、この、地球がどんどん枯れていく中に、一点のオアシスが あって、それがまあ逆ピラミッドになってるっていう何かまあ強いモニュメンタリティみたいなものが、スカーンとあり、そこにある明と暗っていうのが、もちろん光としての明と暗があると思うんですが、まあその人間生活における、まあ、光と影というか、何かそういう、抽象的で、モニュメンタルなものに、が反転してるっていう、ピラミッドが刺さってるっていうことは、もしかしたら、人間もそうそう長く地球に住めないんじゃないかみたいな、まあ、そのまさに終焉を思わせる中で、この神殿が崩れていくっていうような。で、それがまあ、構築されていくのか崩れていくのか、まあ逆ピラミッドを成しているっていう、まあ、ショッキングな映像であり、まあ、それの面白さっていうのは、まあ、このパース1枚で表現されている、そのパワフルなものと、影が、ピラミッドになっているっていう、まあ、見事な、明と暗というか、まあ、対比が生まれていると思いましたね。
はい。
はい。最後は、6枚目は299番。
299。はい。
はい。チャペルインザエアーですね。はい、まあこれは、結構、今までの作品に比べて、なんていうんですかね、 大それたことをやってるわけじゃなくて、すごくシンプルに、解いた。まあ、僕が選んだのが最初と最後は比較的建築をオーソドックスに考えたときに、天井のデザイン、屋根のデザインから光を受けると。で、僕が選んだ最後のこの299っていうのは、壁のデザインですね。光が、うん、壁からももちろん入ると。で、普通、屋根だったら、まあ、トップライトのデザイン、壁だったら窓のデザインになるのが、この299番は、壁そのものが光を受け入れる装置。まあ、つまりは、レンガとガラスレンガをこう組み合わせてるっていうことですね。でそこに、こう、ガラス状の透明空間から、レンガ状の不透明空間っていうものが、美しく海と空の青にこう溶け込むように傾斜しながら、できているっていう、まあ、何か特別新しいことを考えているというよりかは、純粋に建築の部位である壁を通して光と影をデザインし、かつそれが、まあ、その教会という祝福の空間を、最大化するというか、
はい、
作られたんじゃないかな、そういうふうに思いますね。
はい。以上の6作品ですね。
はい。
はい、
が、僕が選んだ、優秀作品とか、まあ、なんていうんですかね、はい。
はい。選んでくださった作品ですね。はい。はいそれでは一番最後に今回のテーマの明と暗について日頃どのようにお考えでしょうか。
はいはい、まあ建築を設計する上で、まあ建築家として僕が大切にしているのは、まあその場所、その人、その時、どういったそのものとの出会いを建築化していくかっていうことにおいては、まあ、すべてが違う条件で、違った制約として、プロジェクトを構築していくと。で、そんな中で、まあ、確実に時間とお金と技術っていうことが建築には あって、その中でも、何かまあ時間とかお金とかっていうのは与えられた予算の中で与えられた技術で設計するっていう、まあ何かまあマイナスに働いてるかのような、まあ、全ての制約がある種のまあ制約ですからマイナスに働くかのようですが、僕はその中でもそうした制約をこう突破するためのヒントだったり、チャンスだと思っている中で、その場所の環境っていうものも制約として、そこにある。でそんな中、そうした制約をどう打破するかっていう時にそこに、降り注ぐ光だったり、その環境の要素をいかに取り込めるか、あるいはまあそれを取り除いたり、まあより良い環境を作るかっていうことにおいては、地球上どこにいても太陽があり光と影が建築のテーマであることは間違いないので、そのたくさんの建築のひだの中でも、まあ、中心に近い空間を考える上での大切な環境的光を、
はい、
まあ、今回選んだ6作品同様、いかに、まあ、その他の制約、他の環境的要素と、まあ、組み合わせていくかというか、まあ、全てが、まあ、そうした編集作業による建築の設計だとすると、光の明と暗について考えないことはないわけで、で、それをいかにして他の、まあ、例えば、まあ、立面のコンセプトであったり、平面図の、その、間取りの計画に対する何か、落とし込みというか、だからそれぞれ建築を考える上でのたくさんの要素がある中の中心的光の明と暗っていうテーマが、単独で、その、この窓がこういうふうに光を取り入れるからっていうことではなくて、それが、他の要素ともこう組み合わさりながら、まあ、その建築を強化していくような、存在になれるようにってことを、まあ、考えながら意識しているので、
はい、
まあ、それを自覚するためには、 もちろん自分が設計するときの光の明と暗について考えることもそうですし、名建築、いろんな、街に出て、光のあり方を考える。あるいはその実体験としての光の明と暗ではなくて、言葉における陰影雷さんのような、その文学における明と暗であったり、そうしたことを常々考えることで、あらゆるものをこう越境していけるような、テーマだと思っているので、それについては、考えていきたいし、今回300作を超える力作が生まれたのも、オーソドックスなドストレートなテーマであるにもかかわらず、それをどう抽象化し、どれだけの純度で表現するかっていうことが問われたんじゃないかなと思いますね。
ありがとうございます。
ありがとうございました。